本堂書、じゃあ最初からね、読みますね。本尊問答書、この道理を存ぜることは父母と師匠とのご恩なれば、父母はすでに過去し玉井おわんぬ、子同然ごぼうは師匠にておわしまししかども、法華経のゆえに自頭に恐れたまいて、心中には不憫とおぼしつらめども、外には仇のように憎みたまいぬ、後には少し信じたまいたるように聞こえしかども、臨終にはいかにやおわしけん、おぼつかなし、地獄までは世もおわせじ、また生死を離るることはあるべしとも思えず、中にやただゆいましましますらんと嘆かし、紀変は自頭の怒りし時、儀上坊とともに清澄寺を入れておわせし人なれば、なんとなくともこれを法華経のご奉公とおぼしめして、生死を離れさせたもうべし。日蓮がこの仏法の道理を知ることができたのは、もとより父母と師匠とをより受けたご恩によるのであるが、その父母はすでに他界してしまった。そして今は亡き道前坊は師匠であったが、弟子の日蓮が法華経を広めたことから、念仏の信者である地頭東條景信の願職を伺って、心では日蓮を不憫と思われたであろうが、表面では敵のように憎んでおられた。その後少しは法華経を信じられたようには聞いたが、臨終の時は一体どのようであったろうかと、まことに心もとない心境である。まさか地獄に落ちているとは思われないが、少なくとも生死の苦しみを離れられたとも思えない。きっと宙をさまよっておられるのであろうと思うと、何とも痛ましく情けない思いである。あなた条件坊は地頭の東條景信が怒って日蓮を殺害しようとした時、儀上坊と二人で清張寺を出て日蓮をかばってくださった人であるから、何かこれということではなく、あの時の不退転の心こそ法華経へのご奉公と思って、生死を離れるようにご精進ください。日蓮大聖人様がこの12歳でこの出家をして、出家というよりも見習いでこの清澄のこの山にこの入ってですね、それでそこの清澄の寺は真言宗とこの天台宗、その時代の流行りだったらしいんですけども、真言宗と天台宗の教えがこの合体した、そういう内容のこのお寺だったんですね。今でもその流れっていうのがありまして、真義真言、真言っていうふうにこのその真言宗と天台宗が合体したこの宗派を真義真言というふうにこの言うわけなんですね。で16歳の時に、正式にこの坊さんになると、つまり昔はですね、ちょっと賢い子供にその読み書きとか一般的なこの勉強をさせようという時に、ちゃんとした学校がないですので、そのみんなそのお寺がその学校の役目をこのしてたわけなんですね。ですからそれがその後になってその寺子屋っていう風な形でその学校の前身にこのなってったわけなんですね。つまりその子供に その物事を教えるっていうその先生役っていうのがそのなかなかその地域地域にこのいなくて、その基本的なこの知識を持っているこの代表的なものがこの坊さんということにこのなってたわけなんですね。だからみんなそういう学問をしたい、また学問をさせたいっていうその親の意向があったりするその子どもっていうのは、まずお寺にこの挙げて勉強とその行儀見習いと、それからもう山の中であればもう通いじゃなくて そこに寄宿してその生活をすると。で一応のその読み書きができるようになった時点で、じゃあ坊さんとしてこの生きていくか、もしくはこの家へ戻ってこの家の仕事をこの見習うか、よそへこの奉公に出てそのよその仕事にこのつくかというふうにこのまあ分かれてこの行ったわけなんですね。ですから大聖人は最初から坊さんになる覚悟でこの行ったんですけども、だけども12の時に上がってその4年間そういうこの勉強とそのお寺のことをずっとやって、それで正式にこの頭を丸めてこの坊さんになったのがこの16の時っていうふうにこの言われてるんですね。でそういうこの坊さんになった時に、ここに書いてあるところの上見坊と義上坊というこの何年先輩か分かりませんけど、この兄弟子がこの身近にいたと。でこの兄弟子がこのいろいろなことをまあ小僧だった大聖人にこの教えてくれたということなんですね。坊さんの世界っていうのはですね、大会系でですね、その先輩後輩っていうのはもう絶対のこの世界なんですね。一日でも先輩だったらその言うことを聞かなきゃいけないということなんですけども、この上見坊義上坊という人はですね、この日蓮大聖人のこの先輩にあたるにもかかわらずですね、この大聖人様が鎌倉、京都、比叡山、高野山、大阪、もちろん奈良ですね、それをずっとこの修行してくる。それでそのまあもちろんその地元に大聖人のこの信仰に対する疑問に答えられるような人がいなかったということと、それからそれを教えてもらえるような本が全くなかったということで、大聖人はこのまま田舎のお寺でその法事や葬式をして、その一般の信者さんのこの話し相手になって、その坊さんとしてその生涯を終えるということでは、その出家した本当の意味というものがその成し遂げられないというふうに考えて、それで願い出てその今言ったところのこの勉強にこの向かわれるわけなんですね。それでその帰ってくるんですね。32歳の時が立教改修、まあ昔の修行は真言宗のお寺に行ったらそこに泊まって真言宗の修行と真言宗の勉強をする、禅宗のお寺へ行ったら禅宗の修行をして禅宗の勉強をしてっていう生活を、そこで寝泊まりをさせてもらってこのするというふうに、随分この宗派の垣根なしにそのいろんなこの求める人が来ればそこに泊めてやって食事や寝るところを提供して、そして その一緒に修行して勉強するということをこのしてくれたわけなんですね。それで大聖人はずっと全部のその主だった宗派っていうものを全部回って、その修行と勉強というものをして、最後にどう考えてもどの宗教の中でもこの南無妙法蓮華経の法華経というものが一切衆生の成仏というものを説いた唯一の教えだということを大聖人様は気づかれて、そしてそれまでやってきた修行、他の宗派の修行というものを全部捨てて、この法華経の信心修行、法華経のためだけに生きようというふうにその考えて、建長5年4月28日に大聖人様は南無妙法蓮華経の題目をこの唱え始める。まさしく立教改宗、この真実の教えというものをその日を境に立てるということをするわけですね。そうすると勝手の兄弟子のこの条件坊義丈坊はですね、生意気を言うなと、俺の後輩じゃないかっていうのが普通なんですけども、だけども条件坊義丈坊は日蓮大聖人の説くところの教えというものを聞いた上で大聖人の弟子になるんですね。これがこの条件坊義丈坊という人たちのこの素晴らしいところなんですね。法というものを中心に、先輩後輩っていうのを中心じゃなくて、法というものを中心にしてこの勝手の兄弟子の条件坊義丈坊はこの見てくれたということなんですね。そしてその後ずっと大聖人にその教えというものを求め、教えというものを説いてこの行くわけなんですね。これはどういうことか、あれはどういうことかっていうふうにこの大聖人に質問をして、この地元においてこの清澄の寺にいながらこの法華経の信仰というものがこういうその教えなんだということをこの地元の人々に説いてこの行くわけなんですね。真偽真言のお寺にいながらその真偽真言の教えではダメなんだと、法華経の教えでなければダメなんだということをこの条件坊義丈坊というものはこの説き続けていくわけなんですね。大聖人は一応ね、実家は漁師ですから、だから漁師の子供、普通はもう漁師の子供に教育なんかいらないんだというふうに考えるのが普通なんですけども、大聖人様のお父さんお母さんはこの朝廷とこの幕府の戦いの中でこの負けた朝廷側のこの人じゃないかと、それで職を失ってその漁師になったんじゃないかというふうにこの歴史家の方がこの研究してこの言ってますので、だからどういう時代になったとしても人間が生きていく上に教育っていうものがなければならない、それから政治や力や権力やそういうものがどれほどこの時代の流れの中で変化しても、変化しない生き方っていうものはこの仏法のこの世界、これが一番要するにぶれない、そういうこの生き方なんだと。どんなに人間の社会というものが混乱をきたすようなことがあったとしても、真実が何かっていう価値っていうものが見出すっていうことができないような、そういう生き方っていうものをしちゃならないんだということで、お父さんお母さんはそういう権力や政治や駆け引きやそういうものがこの渦巻くような、そういう世界というものをこの経験した上で大聖人様を漁師の子供の後継ぎにしようというんじゃなくて、 どんな時代であっても同じ道を歩いていくことのできる生き方というものをしてもらいたいというふうに考えて、この坊さんの道にこの進めたと思うんですね。だから大聖人は終生この両親にその感謝して、先ほど言った建長5年4月28日に南明法蓮華経の法というものをふるさとの人たちに、また師匠に、またかっての兄弟弟子に、この南明法蓮華経の法でなければ一切の衆生は成仏することができないんだということを訴えた後、一番に自分の両親の、自分が育った家に立ち寄って、大聖人様は一番にこの両親に釈服をしているわけなんですね。だからお父さんお母さんに、この南明法蓮華経の信心こそが一番正しい教えだから、この信仰をしてくださいということをこの説明をして、この伝えた。大聖人の親は最初は世の中に波風を立てないでくれと、命を狙われるようなことはしないでくれというふうに泣きすがって頼むんですけども、大聖人は法華経に、この南明法蓮華経の信心修行をする者には必ず命に及ぶ大難が競い起こってくるということが書かれてあるから、それは覚悟の上なんだと。それよりもお父さんお母さんがこの南明法蓮華経の信心というものを、今までの信心を捨ててこの南明法蓮華経の信心をしてもらいたいんだということを、ただやればいいんだじゃなくて、ちゃんと説明した上で、この大聖人様はこの両親にこの信仰というものをこの持たせた、このわけなんですね。だから大聖人は終生両親に対する感謝と、その恩に報いなければならないというその考え方というものを持ってですね、ずっとこの生きておられた。で、今読んだところの御所は57歳の時ですから、つまりもう大聖人の最晩年、大聖人が亡くなったら61歳ですので、もう最晩年、つまり身延の山の中に大聖人様がいる時に書かれているところのこの御所なんですね。だから当然もうお父さんお母さんは亡くなっていないとね。それから師匠の道全坊が亡くなった時に、その書かれたその御所が、長いこの御所の最初の方に書いてあるところの法恩上という御所なんですね。法恩、恩に報いるというその題名がついているんですけども、それは師匠が亡くなったということを聞いて、それをきっかけにして長い御所ですけども一気に書き上げて、そしてこの南明法蓮華経の題目というものを一番最初に唱え始めたところの笠ヶ森の山の頂で、この法恩上をこの 2,3 度この読んでくれと。ものすごい長い御所ですので、 2,3 度読むっていうのはもう何時間もかかるこのことなんですけども、それを読んでくれと。つまり一番最初にお題目を唱えたところで、この長い法恩上という御所をこの空に向かってこの読んでくれというふうに、この手紙を託したこのお弟子と、それからこの上見坊議場坊にも付き添って、それでその読むところに立ち会ってもらいたいというふうに、その法恩上の最後に書いてあるんですけども、それをですね、その笠ヶ森の山の頂、つまり一切衆生に説き始めるにあたって、最初にお題目を唱えた場所に立ってこの御所を読んでもらいたい、つまり一切衆生に対する法恩 恩に報いる。それから自分が出家した時に師匠だったところの道前坊の墓の前で一遍読んでもらいたいというふうにそのお願いをしているわけなんですね。で、この法恩状は今言ったように師匠の道前坊が亡くなったそのことをきっかけにしてその書かれているところのこの御書なんですけども、その法恩状の内容と同じようにこの師匠が亡くなったことをきっかけにしてこの御書の内容が書かれてあるということなんですね。故道前御坊は師匠にておわしまししかどもと、ね、亡くなった道前坊は師匠であったけれども、法華経のゆえに地頭に恐れたまいて心中には不憫とおぼしつらめどもと、鎌倉幕府がこの幕府を築いてからですね、それまで平家平安時代続いていたところのこの政治の機構をですね、今度は源頼朝がこの源氏のこのやり方にこの切り替えていったわけですね。で、それまではその地域地域のこの中心になる人ね、その人にその年貢のこの係っていうか、そういう責任というものをこの任してたんですけども、鎌倉幕府はそれじゃあ手ぬるいと、幕府から任命した地頭をその地域に派遣して住まわして、それで今まで手ぬるかったところもビシビシこの取り立てて、そして今まで以上にこの年貢米をこの幕府に鎌倉にこの集中させようというふうに考えた。それで地頭制というものをこの取って、そして強大なこの権力をこの地頭にこの与えるわけなんですね。だから警察権も裁判権もですね、それから税務署のようなこの財務もね、もう何でもこの地頭がこの握ってると。だから昔のことわざに泣くこと地頭にはかなわないということわざが、もう地頭なんていう制度が制度からはるかにも離れた時代であるにもかかわらず、そういうことわざがずっと今にこの続いているということは、地頭がいかにこのすごい横車を襲うが何しようが通ってしまうような、そういうその権力をこの握ってたと。幕府はもう遠く中央にいて離れてますから、当面幕府の代表者として俺が幕府だっていうふうにこの言えるのはこの地頭だけということなんですね。だから俺に逆らったら幕府に逆らったことになるぞというようなこの考え方で、この地頭というものはこの地域というものをこの押さえつけていったと。で、この地頭がこの大聖人のふるさとでは東條景信という人なんです。で、この東條景信が南阿弥陀仏の念仏の熱心なこの信心をしているですね。大聖人は念仏は無限地獄だと、南阿弥陀仏は無限地獄だというふうに言ってるぐらいですから、だから大聖人は一番に南無法蓮華経の法でなければ我々は成仏できないんだっていうふうに言った時に、その時代日本に一 旦広まっていたところの念仏をまず破釈しなければならないというふうに考えて、大聖人様は一言のもとに念仏無限というふうに言ったんです。念仏無限、幕府の後ろ盾は禅宗ですけども、国民の多くはほとんど念仏だったんですね。念仏ね。だから師匠は真言宗と天台の教え、持統は念仏だけど、地元で生きていかなきゃいけないから、真言宗と念仏は教えがぶつかり合うにもかかわらず、師匠の道前坊は東条景信の顔色を伺いながらぶつからないように立ち回ってったわけです。ね、いやー、南阿弥陀仏もなかなかいいですなというぐらいにおべんちゃらを言いながら、この付き合って行ったわけなんですね。それで大聖人はさっき言ったように、世の中にこんなにいろんな宗教があると、何が正しいんだろうか、正しいものは一つしかないはずなのに、こんなにいっぱいあると、でみんな俺の方が正しい、俺の方が正しい、俺の方が正しいっていうふうに言ってると、本当に俺の方が正しいんだろうか、本当に言ってることとその拠り所にしているお経っていうものが本当に一致してるんだろうかというふうに大聖人様は考えて、それを勉強して確かめようと、確認しようと、言ってることと経文の内容っていうものが食い違っていたならば捨てようと、それは嘘をついてる、みんなに受けるために嘘をついてるっていうことだから、嘘をついている宗教というものはこれは救いがないというふうにこの大聖人様はこの考えたわけなんですね。だけど師匠の道前坊はこの地頭の東条景信の南阿弥陀仏を一生懸命信仰する人間ともうまくやっていかなきゃね、そうすると大聖人様が建長5年4月28日にその真言宗と天台宗の教えのお寺で南無法蓮華経の教えでなければ我々は成仏できないんだということを宣言したということは、このお寺の教えもダメなんですよということを言ったと同じなんですね。そして地頭の東条景信が一生懸命信仰している念仏もダメなんですよというふうに言ったんです。つまりそこに集まっている村の人たちがやってる信仰はダメなんですよと、みんなダメなんですよということをこの大聖人は言ったわけです。だけどそれが言えたということは、大聖人は一ヶ月以上前からこの師匠の道前坊や兄弟弟子やそれから末寺の住職の人たち、そういう人たちにちゃんと説明して、私は4月28日にこういう話をしますからと、いきなりゲリラ的に大聖人様がみんなをあっと言わせようと思って話したことじゃなくて、ちゃんと前もって師匠にも他の兄弟弟子にも了解を得て、それで建長5年4月28日に南無法蓮華経でなければダメなんだということを訴えたわけです。だからその時点で師匠の道前坊は大聖人の修行してきたことに関して理解をしてたわけです。だけど 自頭に対しては、まあ弟子の日蓮っていうやつはもうとんでもないやつですわとね、もう本当に京都とか奈良とか鎌倉に勉強させてもう大失敗でしたというようなことを当然言ってたわけです、その場しのぎね。だから外には敵のように憎みたまいぬと、心中には不憫とおぼしすらめどもと、ああ日蓮はかわいそうだな、日蓮は大変だなというふうに心の中では思っていたかもわかんないけれども、外では目をつり上げて日蓮なんていう野郎をとんでもないやつを弟子にしてしまったもんだというふうにこのみんなにはその話をしていたね。それで何回か大将には手紙で、またかっての兄弟子の条件坊義条坊を通してこの師匠の釈服をずっと続けるんですね。釈服っていうことはそういうことですよね。一回二回話しておしまいじゃなくて、ずっと訴え続ける、ずっと説明し続ける、直接会って話をすることができなければ電話でもいい、電話でも向こうがガシャッと切ってしまうんだったら読んでくれるか読んでくれないか分かんないけども手紙を出し続ける、それを大聖人様は師匠に対してずっとやり続けたんです、ですね。それで最後の方に師匠が日蓮、やっぱりこのお寺の教えじゃダメかなと、南明法蓮華経じゃなきゃダメなのかなというふうに大聖人様にこのポロッと自分のこの弱みっていうか本音を漏らすんですね。大聖人はダメですと、南明法蓮華経の信仰をしてくださいと言うに言うんです。そうすると師匠の方は自分に後ろめたい思いがありますよね。日蓮をかばいたいけどもかばったら自分がやられるというそういう立ち回りをして生きてきた。それで真言宗と天台宗のお寺であるにもかかわらず、南無阿弥陀仏の阿弥陀如来の仏像をこの道前坊は暇な時にこの作って、それで東条景信に対するごますりなのか何のか分かりませんけれども、地元の人は南無阿弥陀仏の信仰している人間が地頭の関係上多いわけですよね。それで自分は生涯に5体阿弥陀如来の仏像を作ったんだけども、やっぱり日蓮ダメかなというふうにこの大聖人に相談するわけです。そうすると大聖人が阿弥陀如来の仏像を5体作ったということは5回一番深い無限地獄というこの南無法蓮華経の法というものを犯したその人間が行く地獄に5回落ちなきゃいけないでしょうと言い切るんです、ね、なぜかこれが大聖人のすごいところですよね。前も法華経の中に阿弥陀如来が2回出てくるって言いましたけども、法華経の信仰者として阿弥陀如来が法華経の中に2回出てきます。お釈迦さんはお父さんだと、阿弥陀如来はおじさんだと、 おじさんを5回作って、お父さんの仏像を一回も作ってないと。そんな筋の通らないことをやって、その報いを受けないわけがないじゃないかということを師匠にこの直接話してるんですね。阿弥陀如来絶対ダメじゃなくて、お釈迦さんがお父さんだったら阿弥陀如来はおじさんだと。おじさんをお父さんのように、お父さんをおじさんのように無視してていいわけがないじゃないかというふうにこの師匠に言うんですね。つまりこの南無法蓮華経の信心というのは、前もお話ししたように、悪いことをしてて、じゃあこの南無法蓮華経の信心に入ったら悪いことがみんなチャラになるっていう信心じゃないんです。悪いことをした報いは悪いことをした報いとしてちゃんと受けなきゃいけない。絶対に逃げられないよっていうのがこの南無法蓮華経の法なんだということなんです。だから5回地獄に落ちて、その上で南無法蓮華経によって成仏することができるんですよということを、善無為三蔵章という御所の中でこの大聖人様はこの師匠の道前坊に話をしたということが、その書かれてあるわけなんですね。だから最後の最後までこの師匠の道前坊は、後には少し信じたまいたるように聞こえしかども、臨終にはいかにやおわしけん、臨終の時のこの死に臨む心というものに、本当に南無法蓮華経の法というものを信じていただろうか、おぼつかなしですね、おぼつかなし。覚えるにですね、不安だ、不満だ、心配だ、おぼつかないな、ね、子供がよちよち歩きなんかの時にフラフラフラフラして、このいつ転ぶか分かんないようなこの状況を見ながら、ああまだまだおぼつかないなというように、その言葉をこの使うんですけども、あまりにも師匠が信じ、南無法蓮華経を信じるのか信じないのか、憎いのか憎くないのか、日蓮をかばってくれるのか、日蓮をの悪口を言って非難をしているのか、あまりにもこのブレる心が揺れ動く、この定まったここに立たなきゃいけないっていうのに、その位置からずれてしまうですね。ブレるっていうのはこの写真を撮るときによく言いますよね。今なんか知んないけども、何でも手ブレ防止してこの歩きながらこうやって撮っても、その写真がこのブレませんって、そんなことあんのかなって思うんですけども、そのこのブレるっていう時は写真のことをよく言いますよね。それは映す瞬間に相手が動いたか、カメラを撮っている、カメラを持っている人が手が揺れたか、どっちにしても出来上がった写真がこのはっきりしない、これをこのボケる、ブレるというふうに言うわけですね。まさしく道前坊の生き方っていうものは、何を信じてるのか分かんないほどこのブレまくってたですね。だから 大聖人はこの師匠の生き方というものに対して深い悲しみと心配をずっとしてきたんだと、ね、そして地獄までは世もおわせしと、大聖人もその時によってね、厳しい言葉とそのまああんまりこの打ちつけるような言葉をこの使わない時ってあるんですけども、さっきは5回阿弥陀如来を救ったなら5回地獄に落ちるでしょうというふうにその言い切ったにもかかわらず、ここでは地獄までは落ちるということはないだろうけども、だけども生死を離れることはあるべしとも覚えずと、生死っていうことはどういうことかというと六道ですね、六道、地獄、ガキ、畜生、修羅、人間、天上ですね。この6つをこのぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる同じところをぐるぐるぐるぐるタイヤのように回っているですね。だからその6つをぐるぐる回っている間は生きる死ぬっていうその苦しみっていうものから逃れるっていうことは絶対にこのできないんだということなんですね。そして南無法蓮華経の法というものをたとえ聞いたとしても、それを真心から信ずるということができなければ、中にや漂いましますらんと嘆かし、中ということは地獄に落ちるということもできないけれども仏になるということもできないと、中間でただ漂って自分がよりすがるところの岸に着くということができないで、ずっと漂い続ける船のようなそういう状態なんだと。逆に言えば地獄に南無法蓮華経の法というものに対して法棒を犯して、その法棒を犯した罪によって地獄に落ちた人間の方がまだ南無法蓮華経の深い縁というものを持って、その地獄の苦しみの中から南無法蓮華経の法に対する信仰の心というものが湧き上がって仏になる可能性というものが高いと。道前坊は反対するでもない、賛成するでもない、信ずるでもない、信じないでもないというような生き方をしたわけだから、宙に漂っているような状態、漂っているっていうものは地獄に落ちる衆生よりもその罪は深いとですね、救いがたいとですね。紀偏は地頭の怒りしとき儀仗坊とともに清澄寺を出ておわせし人なれば、なんとなくともこれを法華経のご奉公とおぼしめして生死を離れさせたものです。大聖人様が建長5年4月28日に集まった村の人たちに向かって、南無法蓮華経の法でなければ成仏できないんだ、あなた方が今までやってきた信仰は間違いなんだ、このお寺も間違ってるんだということを言った。そのことを伝え聞いた東条景信は、日蓮というのはとんでもない野郎だと、日蓮を殺さなきゃいけないと、自分が信じているところの 南無阿弥陀仏の阿弥陀如来を否定したと。この自分が自等をしているこの土地で阿弥陀如来の悪口を言う人間を生かしておくわけにいかないと、いうふうに考えて大聖人を殺そうというふうに即座にこの決断するわけです。その時に上見坊義上坊が大聖人の命というものをかばって花房の蓮華寺という清澄寺の末寺の上見坊義上坊よりももっと兄弟子にあたる人が住職をしているところの花房の蓮華寺というところに大聖人様をかくまって逃がしてくれるんです。そこからまた夜の闇に紛れて大聖人は鎌倉にこの向かわれるわけです。大聖人をかばったということが分かればこの上見坊義上坊も同じように殺されてしまう。それを顧みることなく上見坊義上坊は大聖人を助けてくれたですね。だからあの時南無法蓮華経日蓮の命を助けるっていうだけじゃなくて日蓮が言ってるこの南無法蓮華経の法というものは真実の教えなんだと、日蓮は嘘を言ってるんじゃないんだと、そういう心で日蓮を守ってくれた。日蓮を守るということは先ほども言ったようにそのことがバレてしまったならば上見坊義上坊が殺されるというそういう状況にあったにもかかわらずそのことをこの貫いてくれた。だからあの時の南無法蓮華経の信仰心のその志というものを持ってこれからもこの南無法蓮華経の信仰というものを貫いていってもらいたいというふうにこの大聖人様はかつて大聖人の兄弟子でその後大聖人の弟子になったその上見坊義上坊に対してあなた方にとっても師匠の道前坊は法華経の信仰者としてだらしなかった、今成仏しているかどうかわからないという厳しいその言葉をこの清澄の寺の地元に生きているこの上見坊義上坊に大聖人様はその言葉をかけるわけなんですね。それは信仰によって信頼してなかったらそんなえげつないことは言えませんよね。きれいごときれいごとで済ませたいところなんですけども大聖人様は上見坊義上坊にとっても師匠の道前坊は法華経の信仰者として本当にだらしない人間であった。そういうだらしない信仰じゃなくてあの時命がけで日蓮をかばってくれた守ってくれた南無法蓮華経の教えを守ってくれたその信仰の姿勢を今もこれからも貫いていくということがあなた方が成仏するかしないかということにかかってるんだということをこの言うわけなんですね。だから私たちはさっきも言いましたけども売れないっていうことは法を中心にするかしないかっていうことですよね。 人間を中心にすればブレるのが当たり前です。損か得か、どっちが多いか少ないか、どっちがみんなに好まれるか嫌がられるか、ね、新聞とかねテレビ見てるとね、明日投票日だけどね、自民党公明党がねこの大幅に伸びると、僕は本当にね政治家もめちゃくちゃなんだけど本当に国民もめちゃくちゃなんだなっていうことをねこのつくづく感じますよね。あの東日本の大震災があって、それでまだ原発がストップしないしていない状態で、外国に総理大臣自らが出かけていって原発を売り込むと、まあ買うっていう方も買う方なんだけど、その売るっていう側も日本の原発は世界一安全ですと、まだ止められないのに世界一安全だと。普通まあこのねこの商売してて自分の店の商品に何かトラブルがあったと、まあ偶然ああいうトラブルが起きましたけども、うちの商品は安全ですからっていうふうに言ったらお客さん怒りますよね。でまだあの問題終わってないじゃないかと、終わってないもの安全だなんて言うなって、いい加減な野郎だっつって怒られるに決まってるんですよね。それが電気がなくちゃ困るとか、いろんな買う方にもいろんな事情があるのかもわかんないし、売る方もせっかくこういう技術持ってるんだから、その売ってお金儲けしたいっていう気持ちもわかるんですけども、だけども我々人間がオンとオフっていうことが自分たちの思うようにできない、そういう製品なんだと、そういうものなんだということを国民全部が分かった上で、とりあえずその給料が上がらなくちゃいけないからっていうだけで、そういうものがこのないがしろにされて、その自民党や公明党が躍進するでしょうっていう話を聞くと、政治家もおかしいんだけども、やっぱり国民もやっぱりおかしいんだなっていうことが、このよくわかるわけですよね。ああいうふうに、電気が必要だとか、本当に不足するのか、本当にその原発がなくなったら、電気がなくなっちゃうのかどうかっていうこともはっきり分かんないんですけども、そういうように電気が必要だ、当面景気が良くならなきゃいけないね、そういうことでもう本当にこのブレまくってこの行く。だけどもやっぱり信仰っていうものはブレないで、この世の中っていうものがどんだけこのブレたとしても、あ、ブレてるなっていうことが分かるためには、自分が一緒にブレてたら分かんないですよね。自分はブレない、じっと視点がずっと止まってる、そうすると向こうが、あ、ブレてるなっていうことを、揺れてるなっていうことが分かるわけですよね。地震なんかでも家にいれば、あ、地震が来たっていうことが分かりますけれども、車なんかなんか乗ってたら、地震があったかないかっていうことはなかなか分かんないわけですよね。自動車に乗って揺れてますから。だから、この南無妙法蓮華経の真実っていうものは、どんなにこの世の中っていうものが、どういうような動きをして、 損得や経済や権力やまた力の武力やそういうものでそのブレまくっても、この南無法蓮華経の法というものはブレないんだとね。このブレないということが大事なんです。ブレないためには南無法蓮華経の教え、南無法蓮華経の信心の心というものを持って世の中のありよう、世の中の流れ、それを時々立ち止まって見つめることによってぶれない生き方をするということができるんだということなんですね。日蓮大聖人以外の真言宗、禅宗、念仏宗の坊さんたちは時の権力者に取り入って政治向きに口出しをするということが坊さんとしての出世だというふうに考えていました。つまりもう最初からブレるのが当たり前だというふうに大聖人以外の坊さんたち、宗派の人たちはみんな思ってたんです。だけど大聖人は権力者が誰でやろうが、日本が誰でやろうが、蒙古が攻めてこようが、自分が首が切られた状態になったとしても、南無法蓮華経の法というものは真実なんだと。ぶれないんだと。いうことを、大聖人様は、この南無法蓮華経の法を、というものを根本にして訴えているわけです。南無法蓮華経の法というものを題目を唱えてもブレるのが当たり前だというふうに考えたのが創価学会です。創価学会は南無法蓮華経を唱えながら減税利益の利益を得るということが南無法蓮華経を呪文としてできるんだというふうに考えました。減税利益のために南無法蓮華経を唱えてるんだ。だからブレるのが当たり前です。ブレまくってます。大聖人様の教えは何があってもブレないっていう教え。だから創価学会は日蓮大聖人の教えを信仰してるということじゃないんだということが言えるわけなんですね。別に創価学会に限らず、うちの信者さんの中でも本当にブレない法を中心にしたそういう志を持って信仰している人もいれば、信仰してない人もいると思う。法事や葬式のための保険としてここに所属しているという人もいると思う。だけど信仰はそんなことのためにするんじゃないんです。毎日毎日の生活、毎日毎日の生活の中の自分の志、そこに南無法蓮華経の法というものを置いて、どんな命にも仏の命というものが備わっていて、どんな命も仏になることができるという、その教えというものをぶれないで実行していく、貫いていく、それが大聖人様のこの信心なんだと。最初の方で申し上げましたけれども、大聖人様のお父さんお母さんは政治権力のこの渦の中で、それを経験したお父さんお母さんたちはどんな時代の流れや渦が起こっても、息子の日蓮にぶれない生き方、ぶれない真実、真理というものを探求してもらいたいということで、学問と 坊さんの道を歩むということをこの求められたわけなんですね。だから大聖人様は産んでくれてありがとう、育ててくれてありがとうっていうだけのその感謝や報恩じゃなくて、そういう道を選んで示してくれたところのその両親に対するこの南妙法蓮華経の報恩の心というものを大聖人は持ち続けたということなんですね。だからそのことを私たちも大事にしていかなきゃいけない、子供たちにもそのことを伝えていかなきゃいけないということがこの言えるんだというふうに思うんですね。だから大聖人と師匠とそれから兄弟弟子の関係の中に南妙法蓮華経の信仰というものはどうあるべきなのかということをこの御所を通してきちっと自分自身のこの信仰の在り方というものに重ね合わせて見出していってもらいたいというふうに思いますね。